今日は詩編の31の1から9まで。この詩編の31を聖書箇所として取り上げる場合にはまずここでは切らないだろうとは思われますが、今日は特にこの6節のことはですね、それを主題としたことでこの9節までにしてありますが、最初に身元に身を寄せると、これは全面的な信頼ということで、この信頼は後の言葉でも4節も、あなたこそ私の大いなる岩だと、砦だと、砦、今はですね、日本人我々は神様は私の大い岩だっていうふうな祈りをする人は、私も50年以上も信仰を持って一人も聞いたことはないですね。私の砦ですとか言ってですね、そのぐらい風土の差もあるということだと思いますが、砂漠地帯であって、岩もないようなところなんですけども、いわゆるこの北部からは山の方に登っていくことができて、そこではしばしば大きな岩がある、岩の間から石灰岩なんかをですね、岩の間から流れ出ている水がヨルダン川の支流にも元の流れにもなっていくわけですね。ほとばしるような水が溢れ出ているというところもあります。そしてモーセが十戒を授けられたとされるシナイ山は2700メートルまで高い山だけれども、岩ばかり、その岩はこちらの花崗岩とは少し赤みがかった成分が若干違うようですけど、これはもう素人目で見てもすぐに花崗岩だとわかるんですが、私も一部を持ち帰ったのだけれども、そういうことから岩っていうのは非常に揺るぎないものとして印象に残っていると、多くの人の目に留まっているということがわかるし、城塞、砦、これはいろんなところで敵からの攻撃を防ぐために砦、その砦から敵を迎え撃つ、敵を撃退する、敵の撃つ矢もその砦によって守られると、これはまさに神様はそのようなものだというわけですね。神様は岩のように動かない。確かにこの岩というのは何百年経っても大塚しか変動しないわけです。何千年経ってもそれほどというわけですね。目に見えるとも、目に見えるものとしては、私の山を置いていったところには昔は細川家の大きな寺ということで、小寺、いわゆる卓球と呼ばれる小寺が周囲にずっと広がっていたという大きな寺です。で、そこの寺に、の奥の方に、山沿いに、何百っていうか、一千も超えてるんじゃないかと、俺は膨大な数の各地から、県内各地から集めた、お墓ですね。そこには大概天保何年とか寛永何年とか、もう消えかかったような江戸時代のものがたくさんあるわけです。それに何百年経ってもですね、その墓石はそこに残って、そこのピラミッド状にずっと上の方にですね、築かれているわけです。そこに折々谷川、その近くの谷川流れているので、そこによく祈りのため、また体の健康のためにも、そして様々な植物、鳥の声、 のためにもそこに行くわけですけれども、そこにもそのお墓寺にと何百年の歴史を持つ様々な形のものですね。すごく簡単なものですけれども、石で刻んだ。そこの前に行くと、そういう無数の人たちが過去は来ていた。石がですね、そのようにその印となって生きていた人はとっくに前記も書かれても何一つなくても、石は何百年経ってもほとんど変わらないということで、刻んでおるわけですね。で、のピラミッドなんかもそうですが、そういうことで神様こそ我が岩だという表現は、私たちにもそういうことを思いますと、身近なものにもなってくるわけです。人間は本当にそういう意味では脆いですね。信頼できると思っても、異常な弱点を持っている。信頼しとった人がそんなに約束を守らないのか、と思うようなこともあったり、切り返したり。その約束を守らないっていうのも、その人に特別な健康上、あるいは家庭上の事情があったりしたら、約束通りに物事を成したり書いたり、そこに買いに行ったりすることは実際できなくなる。連絡しようと思っても、急なそういう特別な事情があったらできないので、それも人間の弱さですね。約束を守らない。意図的に守らないんだって。守ろうとしても様々な困難のため守れない。そういう意味で人間本当に岩になれない。ですね。で、人間もまた、砦にも決してなれない。一体誰がですね、私たち本当に守る砦になったりできようか。その人自身が絶えず砦が必要な弱いもの。すぐに、正しい道、真実や愛のない言動とかになってしまったりするようなもの。で、病気に、ひとたび思う病気になったら、頼るどころか耐えられる。何もできなくなってしまう。そういうことで、これ一つ一つの表現ですね。神様こそは砦の岩だと。様々な悪意、悪の霊がから守ってくださる砦だと。大いなる岩だと。こういう、この風土も合わせて状況を考えますと、このような私たち人間にとってはですね、違和感があるような、ぴったり来ないような表現も、3000年も前のこの詩を作った、一応ダビデと書かれてありますが、その人の心の中にどんなものが浮かんできていたのか、神様に関連して、そういうことを伺い知る的になっているわけですね。で、皆、神様の本質は愛と真実で、しかも全能だから、皆というのはこの本質ですね。そのような愛や真実、また正義、そしてまた全能にふさわしく、私を導くことができるんだから、どうかそのようにしてください。ということなんですね。こういう隠された穴に、穴に落ちた私を引き出してくださいという切実な願いがある。この世の中には、意図的に悪の道に入ろうとかいうんじゃなくても、ふとうっかり来て、人間関係、あるいはその他の状況から悪の道に落ち込むことがある。だからそこから、あなたこそ私の砦となるような方だから、というわけですね。ここでですね、今日の出題した、誠の神、主よ、これは、真実の神は何かということは日本では、この全世界的に見ても、いわゆる、この様々な文化、文明、福祉、教育が発達しているような国、一般的に見ても、日本ほど何でもかんでもですね、靖国神社のように、一つの神社に300万もの神々が祀られている。しかもその中には、太平洋戦争で 中国人やフィリピン、あるいはビルマ、そうした東南アジアにひどい残虐な行為をやったような人たちもみんな一律に英霊、優れた霊として神々になっている。そういうことは本当に見られないことですね。この聖書に記された神こそが本当の真実な神だと。その神の完全なご性質を分かち与えられて地上に来られた方が、まあ、キリストイエス様だったと。私たちはそういうこの見てに、この詩人も霊を委ねる、心の最も深い部分を委ねると。これは2節からですね、これを言い換えたわけですね。こういうこと、身元に身を寄せると、神様の身元あるいは見てに霊を委ねると、身を寄せるこれ委ねるということですね。で、最後の7節、最後の7節の主に信頼すると。これもそうですね。このように信頼する、見てに委ねる、身を寄せる、みんなこの神様に深い信頼の気持ちを言い換えているということです。だからこそ、どんな困難、自分を滅ぼそうとするような強力な力、隠された網に落ちた。この世には様々な悪の霊があるから、うっかりと私たちも、その網に落ちる。で、この言葉は、6節は、イエス様の最後の叫びとして出てくるわけですね。これはどこに出てくるかということです。ルカの23-46、ルカ福音書の23-46ですね。コメント欄にも出しておきます。まあ、出しましたけれども、見てに私の霊を委ねますですね。イエスは声高く叫んで言われた、父を私の霊を見てに委ねます、こう言ってついに息を引き取ったと。この声高く叫んだってあります。これは原文でもですね、非常に強調した表現になっているわけです。ちょっとその原文のニュアンスを知っていただくために出しておきます。フォーネーサス、フォーネー、メガレート、フォーネオ、これは動詞なんです。フォーネーは声です。このフォーネーは、ラテン文字。ラテンというのはローマ字の元の言語で、だからローマ字と言ったりしますが、ね、本来ラテン文字というのが本来ですけども、このラテンもの、ラテン表記にしますと、フォーネーサスということですね。声を出した。このフォーネーというのはもともと音なわけです。声、音。だからこれから遠くの音、テレ、テロスというのは遠い、テレフォーン、遠くの音、遠くの声が聞こえるようにした機械ですね。 シンフォニー。シンっていうのは、それでは、シュンとかシムとか。これは共にということなんですね。シンとかシュムとか、これは共にというセット語なわけです。それで、シュンフォニー。音が共に出て響き合う。シンフォニー。多くの楽器から多くの音が出て響き合うということから、多くの音、共にという言葉と、音。それでシンフォニーと。交響楽というふうに、非常にたくさんこの使われたりします。そういうフォネ、テレフォンとかですね。パソコンとか音響機にフォンという音、スピーカー、ヘッドホンになるところの端子にフォンと書いてあります。これはこれフォネから来ているわけですね。そのフォネ、そしてこれ動詞の加工形ですね。青い人という加工形。で、フォネ、メガレ、これはメガトン級とかですね。いう大いなる巨大な。だから、声を出したって。叫び、叫んだっていう感じですね。メガレですから、それで声高く叫んだ。声高く叫んだって言った。最後はですね、非常に弱り果ててるはずなんだけども、この声だけを大いで叫んだ。人間だったら非常に弱り切ったらですね、苦しむ。もう声も出ない。だんだんだんだん人間を衰弱して、死ぬ間際に、かろうじてうなずくとかですね、目を開けて周囲の人に、まなざしを送ると。あるいは一言語るとか、あるいは語ろうとするということで生きたいということが多いわけです。でもイエス様はですね、最後にこのような特別に大声を出された。こういうところにもですね、この重要性がわかるわけです。死の最後の時にもこのようなことが叫ばれる。これも祈りですね。この神様に向かって叫ぶ義を、これ祈りなんです。この最後の祈りはこんな大きな叫びであったと。詩篇には叫んだというのがいろいろ出てきます。これみんな祈りということで出てくるわけです。日本語的には叫ぶとんと祈るとはまるで違うようなけれども、聖書の詩篇なんかでは神に叫ぶ。これ祈った。ということなんですね。もう一つの、イエス様の叫びは、エリエリ、ラムサバクナタンと。この前にですね、生き取れる前には、エリ、エルが神、イがちょっと私の、我が神、ランマ、これはなぜというヘブライ語です。サバクターニ。サバクターニのイは私を捨てたのか。いわゆることアザブターニと言いますけれども、どうして私を捨てたのかと。それほどに私たちも非常に苦しいことが続いたら、当然どうして私をこんな苦しみに合わせるのか。本当に神様は愛なる人ですかと。どうしてこんなに聞いてくださいのかと。要もそういう叫びを、私はこんなんと生まれてる方が良かったんですか。神様に叫んだわけです。でも最後にこのルカの福音書によればですね、この衰弱して弱り切った中から、この声最後の方は非常に大きな声だった。骨、骨、メガレン。 この言葉ですね、新約聖書だけしか知らない場合は、これはイエス様の特別な叫び声であって、私たちと関係ないというふうに、このルカの福音書を読む場合が非常に多いんではないかと思いますが、この詩編のこの例を見ましたらわかりますように、信頼の一つの言葉なんですね。身元に身を寄せますと。まあ、ヘブライ語を簡潔で、もっと日本語の口語文よりも簡潔に引き締まったようなんですね。日本語の口語訳はどっか柔らかい感じになって、この引き締まった感じ、緊張感というのはどうも口語訳が出ない。この方は、私も文語の方が、長い千年と、2000年、長い年月を持っているから、日本民族の感性を非常によく表す。口語訳は高々、100年、200年と。明治になって150年とかいうぐらいですので、しかも言語っていうのは次第に内容が薄っぺらくなってくるんですね。昔の福音化さは、例えばギリシャ語、ラテン語、サンスクリット語も私もちょっと仏教の原点を見たいと思って、ちょっと手書きで用として文法書も買ってきたけど、恐ろしくやっぱ複雑なわけです。変化も非常にギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語もそうですけども、みんな古代語って恐ろしく複雑なんですね。現代になるほど単純化して、日本語も、古語の文法の方がはるかに古語の文法、言葉が豊かなんですね。意図、哀れなる。非常に様々な驚き、驚嘆、賛美の念が込められてるけど、今だったら、とってもかわいそうね、とか言ったら、もう子供でも幼稚園の子でもいいような、極めて単純な朝になってしまったんですね。哀れな子だ、とか言う。言葉っていうものはですね、時代によって進歩するものではなくて、その深みが、広がりがかえって退化していってるところがあるわけです。これは人間の到達した精神的境地もそうですね。ギリシア哲学はソクラテス、プラトン、アリストテレス。特にプラトンの書いたものは、ほとんどみんな、自分の名前を出さないで、ソクラテスが言った対話のような形でですね、聖書ぐらい膨大な分量のものがあるわけです。もう学生の時にすでにプラトンに非常に惹かれたものだから、兄弟の裏の古本屋がずらりと昔に並んどったのそこで、プラトン全集っていうのですね、戦前版の。全集っていうのは書いたものを全部収めてられてる。そういうのを宝物発見したように今でも思ってますが、それを早速ですね、アルバイトを貯めて、でも買い取った。戦後前にはですね、戦後には、角川から角川書店、今はオリンピックの賄賂を払ってどうこうとかいうことで、最初の創設者、角川の源義、源義という理事、戦後もこの柳原忠の聖書講義シリーズを出したぐらいですね。で、柳原文庫に習って角川文庫を創始したり、そういう人間の重要な側面を出版によってというあれだったんですが、その息子の時代になったら、その次の時代になると、いかにして金を儲けるかという、映画や興行、表面的に何でもいいから、若者が喜ぶということで、そこには、まあ、凶楽しい目を消す、今のテレビ界も圧倒的にそういうものが多いですね、映画も。大多数がそういうものになってしまったけども、時代に立つに従って次第に浅いもの、船舶なものになる。結構あります。言葉の側面でも、思想の面でも、信仰の面でも、哲学的なものでは、ソクラテスは書かなかった。それ全部プラトンがソクラテスから受けたこと、さらには自分の作の中に見出したことをソクラテスに言わして、その膨大な量を作品を書いた。それが哲学の頂点。夢のカントはそのプラトンの近代的な表現。後々の哲学は複雑になって、 何が本当に言いたいのか、ぼやけるようなものが、うんと多くなってしまった。同様に、仏教も、仏陀が出た時代ですね。あるいはキリスト教、唯一の神を信じすることで、キリストが頂点だった。真に真に。時代が進むほど、進化して広がったのがないわけです。このキリストが頂点で、その頂点にあったキリストがですね、最後の一番大事な時に、しかも大声でですね、もう息絶え絶えの時、そういうのはとても出せない大声で言ったということ。これ、それほどこのことが重要だからですね。私の霊、私の魂の一番深いところを神様の御手に委ねると。だからこれは何もキリストだけでなくて、この姿勢こそは、あらゆる人がこの短い言葉で表現できる。あらゆる人があらゆる時に、常に必要なことであるわけです。支援においてはこういうふうに、作者の最後の言葉ではなくて、あなたに頼ると。あるいは信頼する、委ねる。ですね、ならせず信頼する。また、他のところにもですね、15節にもある。信頼します。あなたに信頼する。信頼すればこそ、完全な愛の方と、真実の方と、信頼すればこそ、必死で追い詰められても諦めないで、求め続けるわけです。だからこそ、この次のところにある10節の本音に、ね、ヤハウェ、本音に私を憐れみたまえ、私の心を委ねるがこそこのような叫びが出てくる。神様に一番自分の大事なところを委ねてなければこのこと叫べない、うん、そういうことで新約聖書のこの言葉はイエス様の最後の言葉として知られていますが、その元の支援に遡りますと、このように普遍的な、本来誰にでもが、ある意味で新時じゃなくて、いつでも苦しい時、あるいは楽しい時にでも、絶えず御手に委ねつつ歩む。御手に自分の心を委ねてなかったら、いつの間にか自分が、何かうまいこと言うと、自分が何かこう偉いものに思ったり、逆に、まあ、自分はもうダメだと。自分の罪を、様でも過去からずっと思い起こして、あ、もうこんなものではとてもじゃないなと思ったり。でも、見てに委ねればこそ、愛の神は、きっとこのような惨めな自分でも、導いてくださるんだという、ことが、信頼が立ち戻ってくるわけですね、慣れ進む。主に信頼します。で、私はあがなってください。そうして、静かにそのことに、祈りを、まあ、このぐらいでもいつも5分間と。5分って本当に短いですけども、24時間の中で、本当に5分って短い。昔の人は伝統も、この前の日曜日にも話しましたが、ガラス窓も伝統も史跡も何もなかったから、夕方になると真っ暗で長い長い夜、その時に深い祈りで過ごす人も、この神様の信仰を深く抱いている人は、そのような時間としていた、ということですね。神様を知らない人は、これはそんなことはなかったと思いますけども。そして、委ねきって深く祈っていると、このように困難や苦難のただ中でも、八節のように、神様のご慈しみ、確かにいただいて、このような苦しい作品の立たなかと、ふっとこのように光が見えると。安らぎが、先行のように与えられる。これはイエス様も、いよいよ十字架の苦難が近い時にも、イエスは精霊に溢れて、満ち溢れていったと。喜びあった。 という表現があります。生理というのは時間も空間も状況も超えるので、非常に困難のただの中でふっとそのように、どっか不思議な安らぎ、喜び、あるいは光のように感じてですね、発泡されるの中でふっとこう、休息の、霊的な休息安堵の場を与えられるということも、長い信仰生活を持ってきた人には、それぞれにあると思われます。今度もそうですね、この後すぐにまたもう一度苦しみ、叫びが出てくるわけです。ああ、あなたは私の苦しみを見てくださっておると。私の苦しみを知ってくださっていると。この平行法ですね。そして、その苦しみの最中でも、広いところに立たせてくださったと。さっき言いましたように、広いところは、神様の国は無限に広さがある。その広さは、清らかさや愛の真実といえば。神様の真実は、境界がない。人間の真実といえども、さっき言いましたように、ちょっと病気が苦しいことあったり、ただそれに一生懸命になって他の言われてたことをすると言いますしますよと言っても忘れてしまうこともある。あるいは体力的にできないことがある。他に溜まってきてしまったことを先にしてたら、そっちの方ができなくなる。こちらを先にしたら別の人のまた約束を破らないからと。そういうふうに人間に頼ってもですね、広いところではなくて、できないと。自分の力に頼って。神様だけは、無限界、限界がない。で、このような困難な時でも、御心にかなった時には、いつでも、神様の広いところ、無限に広いところ。そういう、この広いところ。ここだけ読んだらなんか、ああ、別に何にもないなと。広いところを立たせてくださったと。そんなん、この世ではどこでもあるじゃないかと。ちょっと野原とか、田舎のところに広いところ。物理的に広いところは、空いくらでもありますね。山行けば、山地に行けば、田舎の田んぼに行けば、広いところに。これは簡単ですけどね。心は広いところに行くっていうのは、歩いたって車で走っても飛行機で飛んでも他にだってどっか行ったところで、どんな珍しいものを見たところで、心の中の広いところ、霊的な広いところには立たせられない。有名な観光地、世界遺産とかなんとかに行っても、ああ、綺麗なところはそう見たことを思っても、本当の神様に繋がっていくと、帰ってくるとき、またちまち前の、見てない時の気持ちのような狭い心になる。で、ちょっとしたことが、不満とか、怒りとか、不安の原因になったりすると。人間の心は、どんな、目の見える広いところに行ったところで、すぐにまた、日本の一時的なものですね。で神様も広いところに、神様のご計画をするまで、遺族的に広いところに行かしなくても、この折々に広いところ、本当に広いところあるんだと。霊的にですね。で、こういった広きところっていうのは、他にもいくつか出てくるわけですね。で、その状況は様々に支援の中でも書いてあるわけですけども、で今日のところと似ているのは支援の18の17から20ですね。似た状況です。支援の18の17から20のところを見ますと、主は高い点から御手を遣わして私を捉え、大水の中、もう沈みそうなところが引き上げてくださる。敵は力あり、勝ち起こっている。けど、そのただ中から救い出すことができる。彼らが悪の力を示してくる、その日、まさにその日に死を支えてなり、その困難なただ中から広いところに導き出してくださるんだと。 こういったことがですね、詩編の23編でもある。主が我が牧者として心から信頼して、絶えず主の御手に自分の心で委ねているならば、見捨てられたと。最も23編、22編は見捨てられたというところから、導かれて賛美を捧げることができるようになるということ。書かれていて23編は、主が私の羊飼い、私も羊として全面的に信頼しておるということは、と含んでいるわけですね。死だから完結にしてあります。そうしたら私も何も書けることはない。制限されている。圧迫されている。という気持ちがかけて、その広いところに立たせてくださる。これを言い換えたら、あの緑色の射精。憩いの水のほとんどに伴う。新しい命を与える。どこと。だから死の影の谷に、とても広いところにおる神様の霊の広さ。豊かさにおるからこそ、力の中におるからこそ恐れになった。まあそういうふうにですね、この私たちにとっても、周囲の状況、自分の健康、自分が非常に苦しい状況にあったり、あるいは自分の家族が苦しい状況にあったら、絶えず圧迫感を受けるわけです。もう、その苦しい病気、医者も薬も、人間の力も科学技術もどうすることもできない。非常にこれでもあることですね。そういった中で、唯一、そこから引き上げることができるのは神様だと。その苦しみのただ中でも、イエス様を御手に委ねる。御手に委ねたら、そこで本当の苦しいただ中に出したいが広いところに行ったということですね。私たちも、多くの人たちが、まあ、戦争になると戦前もそうですけども、人を大量に殺すことを褒められる。普通は一人二人殺しても殺人罪で死刑になるようなことが、嘘を言ってでも騙してでも、スパイと喧嘩、村ごと気をつける。トイテングテーシの、場合でも。そういうような恐ろしいことが、たくさんあったわけです。現代もあってるわけですね。そういうただ中で、広いところに、一時的でも立たせてくださって、闇の中の光、天の光を垣間見してくださって、平安を与えてください。希望をですね、持たせてくれることのものこそが、この神様、神様にこの委ねる。御手に、私の霊を委ねますと。そのような心に、このような広いところに立たせてくださるという恵みが与えられるということになります。私たちもこの短い一言をですね、主よ私は、こういうことなんですけど、御手に委ねますと。いう気持ちの背後にはですね、イエス様を死のところにでも大声で叫んだ。この大声というのは別のところでもあったんですね。ヨハネ伝の大声というと、物理的な大声とともに、ずっと後の世代まで伝わるような大声でもあるわけです。もう激痛のあまり苦しみ、のたうちもある苦しみの前でも、最後にこの苦しみ、あなたに手を委ねると。御霊の聖霊を委ねるという、そういうお方が存在するんだと。そういうことの死の間際でもそういうメッセージをこの世界に大声でということですね。ヨハネ伝のもう一つイエス様の大声でっていうのは死のとこでなくてもイエス様がよく知られている繰り返し言ったところがあるわけです。ヨハネ伝書の ところですね。7章の37。カリオ祭りの最も盛大に行われる、その最後の日と、ここも強調した。 実は立ち上がって大声で叫んだ。乾いてるのはみんな体のところに行って飲めと。私を信じる者は生きた水が乾いたのと流れてるんだからと、まあ、こういうふうにこれはこの人たち誰に言ったかとも書いてないんですね。この子これは全世界のその後のあらゆる人に向かって夜は叫んだ大声、千年、二千年先にも伝わる大声、霊的大声だったわけです。でこのところも、そういう意味では、最後に大声です。いかにこの神様を見てに自分の心を委ねると。全身全霊を持って、自分の力で済むことになって、全身全霊を神に委ねて、神と結びつけた上で、示しを受け、形から受けて、励まされて、いつも許されて歩んでいくということですね。そのようにして、私たち一人一人が、また遠くの神様を信頼した人たち、日本の人たち、外国の人たちも含めて、この霊的治療所に立たせてくださるようにと、お国を来たらしてないというのが、このです。はい、以上です。